説教をいたします。海や太陽は詩人にとって永遠の象徴でした。天才詩人と言われるアルチュール・ランボーの詩にもこのようなものがあります。見つけたよ。何を？永遠を。太陽を溶かし込んだ海だ。悠久の時を感じさせられる素晴らしい詩です。しかしながら、本日の福音書では、終わりの時、終末の時、そのような永遠の象徴である海や太陽などにも、かつてない異変が現れることがイエスを通して告げられています。太陽と月と星に印が現れるといった天体の異変は旧約聖書にも記されています。ヨエル書という書物にはこうあります。主の日、大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇に、月は血に変わる。しかし、主の皆を呼ぶ者は皆救われる。世の終わりは、一面では破滅と滅亡を表します。しかし同時に、終わりは救いの完成の時であり、神が私たちの前に立たれる時でもあるということを聖書は語ります。天変地異が起こり、全宇宙が揺り動かされる恐ろしさは、人間の経験する最も大きく衝撃的なものでしょう。しかしイエスは、その時、雲に乗り、神から与えられた大いなる力と栄光等を持って、再び来る。と約束します。だからこそ、どのようなことが起こっても、私たちは身を起こし、頭を高く上げて、天を見上げねばならないのです。人間にとって、不安や恐れの時である終末が、実は、解放の時の到来であるとイエスは告げます。解放とは、贖いの業と同じ言葉であり、ここでは完全な救いの実現を表す言葉です。イエスはそれに続いて、イチジクの木の例えを語ります。イチジクの木はパレスチナ地方では日常的に馴染みのある木であり、イエスの例え話の中でもたびたび用いられています。イチジクの木は周囲がまだ冬の様相をしているときに小さな若芽を出し始める木で、目に見えないところで確実に季節の移り変わりを示す木として知られています。イエスが世の終わり、終末について語る例えで、その若い芽を出すイチジクの木が用いられているのは、様々な苦難の中であっても、 確実に神の救いは近づいてきて、キリストの到来が訪れることが表されています。イエスはこう言いました。はっきり言っておく。すべてのことが起こるまでは、この時代は決して滅びない。この時代とは何でしょうか。新約聖書の中でのこの時代や今の時代という言葉は、その多くが否定的な意味で用いられています。つまり、この時代という言葉が指し示しているのは、人間の自己中心的な傲慢さと不信に満ち溢れ、滅びに至るようなこの世であり、誠実なもの、良心のあるもの、義なるものが圧迫され、苦難に直面していくような世の中です。しかし、その中でこそ、神の救いの到来が起こることが予告されているのです。この時代、それがたとえどんなに不条理で嘆かわしい様相を呈していようとも、あるいはいつまでもそれが続くように見えても、神の救いの到来によってそれは終わる。それどころか、人が生活や人生の基盤としている天地そのものが滅びるとイエスは示唆します。そしてイエスはこう言います。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。イエスは天と地の一切の世界を超えて、決して滅びることのない創造者である神に私たちの目を向けさせます。旧約聖書のイザヤ書に記されている言葉が思い起こされます。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉はとこしえに立つ。私たち人間の命、人間の営み、この世のすべては流れゆく中、神の言葉は永遠に立つのです。早いもので、今年最後の月の12月となりました。フランスの修道女であるリジューのテレーズの言葉でこのようなものがあります。苦しむことなく、たくさん苦しむことなく、愛することができると思ってはいけません。私たちには哀れな本性があるのです。それは無意味に存在しているのではありません。ここでの愛することというのは、人を救うことでもあるのだと思います。苦しんだ者だけが人を救うことができるのです。人生において、私たち人間は多くの心の痛みや苦しみを味わうことがあるでしょう。しかし、その苦しみは決して無駄にはならないのです。世界の終わりの終末は、人類史上まだ誰も経験していませんが、個人の死である終わりは、すべての人間が経験することです。 自分自身が死ぬことも、その人間にとって世の終わり、終末と言えるのではないでしょうか。イエスは、天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びないと言いました。一人の人間は枯れゆく草のようでありながら、同時に天と地であり、この宇宙すべてなのです。もうすぐクリスマスがやってきます。イエス・キリストの生誕の時であるクリスマスを、私たちは希望と喜びを持って待ち望みましょう。お祈りをいたします。神様、私たちが希望と喜びを持って日々を歩んでいけるようにお導きください。私たちが隣人を許し、自分自身を許しながら、あなたを賛美して生きていくことができますように。主、イエス・キリストの御名によって、アーメン。